乳母ヶ池の狐。昔々、清水の追分というところの乳母ヶ池に、人の頭を剃るのが大好きな狐がいたんだって。髪を切って丸坊主にしちゃう。村のあちこちで頭を剃られた人が続出してね、みんな剃られた頭抱えて困っていました。するとある時、庄屋の旦那さんがね、狐に頭剃られるなんてなんてバカなことだ、間抜けにも程があるって大威張り、どんな狐かちょっくら見てやろうって、ある日の夕方、噂の乳母ヶ池に行ってみました。広い田んぼの一本道を通って、あたりはさわさわとススキの穂が一面になびいていますと、いました。一匹の狐が田んぼの青ん泥を、ほら緑色のドロドロした藻みたいなのね、それを頭と顔になすりつけて、お化粧の真っ最中、見る間に美しいお嫁さんになりました。見たぞ見たぞとばかりに庄屋さん、狐め尻尾が出てるわと大声で怒鳴ったもんで、狐はびっくりしてどこかへ逃げていきました。なんだ狐め、大したことはないわい、と庄屋さんは留飲を下げました。それから3、4日経ったある日のこと、庄屋さんは駿府の親戚に用事があって出かけました。大変ごちそうになって、帰りはだいぶご機嫌で、夜遅くになってしまいました。野道に差し掛かった時、向こうからお供を五六人従えた立派なお駕籠がやってきます。庄屋さんは、こりゃいかん、脇道にそれてちょっと隠れていよ、とそばの木の根っこに隠れてしゃがんでいました。するとその時、お供の者の肩に止まっていた一羽の鷹が大きな羽音を立てて飛び立ちました。やや、くせ者じゃ、怪しいやつがどこかに潜んでいる、召し捕れ、カゴの中から殿様の声がして、そして殿様が出てきました。無礼者め、そこへ直れ。庄屋さんは即座に見つかってしまい、行列の前に引き出されてしまいました。我らが行列を見て逃げ隠れするとはきしくりからん、その方に怪しい行いのゆえあってのことに相違ない、司祭を言え。殿様はえらい剣幕で庄屋さんに詰め寄りました。庄屋さんは地面に頭をこすりつけて、とんでもございません、怪しい行いなど、ただ隠れていただけでございます、どうぞ命ばかりはお助けを、と青くなって震えながら平謝りに謝りました。とこの時、脇の墓地の草道から走り寄って出てきたのは一人の旅の僧でした。お殿様、少々お待ちくださいませ。お怒りはごもっともではござりまするが、今日のところはこの節操に免じて、命ばかりはお助けくださいませ。そうか、まあ貴僧のせっかくの取りなし、命は貴僧にお預けいたそう、その代わりといってはなんだが、この者の髪を切って貴僧の弟子にせられたい。はは、ありがたき幸せ。というわけで庄屋さん、九死に一生を得た心地してほっとします。
これ
今日限り頭をそってこの御坊様に弟子入りするのじゃぞ。
へえ、ありがとうございます。
庄屋さんは平身平頭、地面に頭をすりつけてお礼を申しました。旅の僧はすぐさま庄屋さんのちょんまげをちょきんと切り落として、見る間に青坊主にしてしまいました。これを見た狐どもの行列はお供を従えてしずしずと松林の中に消えていきました。夜が明けて我に帰った庄屋さん、丸坊主にされた頭さすりさすり家に帰ったというわけ。さてもう一つ狐の話。久能山東照宮って知ってますよね。その久能山東照宮の麓の大谷の里にもやっぱり狐が出て人をたぶらかしたっていうお話。当時狐の噂で村中持ちきりだったから、度胸があると評判の初吉という若い衆が悪狐をやり込めてやろうと野良仕事の帰りに狐を探して歩いてた。ある時帰りが少し遅くなって月明かりも半分雲に隠れた自分、少し先の草むらの中に何かごそごそ動くものがある。目を凝らしてよーく見ると、狐だ。流行る心を抑えてなお見ていると、そばを流れる川の中の青ん泥を手でつかみ、頭から肩からピチャピチャピチャピチャと塗り立てて、なんとまあ若くて器量のいいお嫁さんに化けた。そうしてまた青ん泥をつまんで、今度はそれをくるくるくるっと丸めて、何やらわからぬ呪文をゴニョゴニョゴニョゴニョと唱えると、たちまちドロンと煙が上がって、それはかわいい赤子になった。ほにゃほにゃバブーバブー。嫁さんに化けた狐はおーおーよしよしとあやしながら、しゃなりしゃなりと町の方へ歩き出した。はっちゃんはそーっと後をつけた。松や柳の木に身を隠しながらゆっくりと、今の天満町あたりの立派な商店の前まで来ると、赤子を抱いた嫁さんはちょっと振り向いたかと思うと、急いでその店の障子戸を開け、ただいま戻ってまいりましたと言って、何食わぬ顔で中に入って障子戸を閉めた。はっちゃんはあたりの様子を伺いながら中を覗こうとそーっと指をなめると、障子に突き刺したが、どういうわけか穴が開かない。もう一度指をなめて穴を開けようとしたが、開かない。開かないどころか、あったかい何かが指の先にこんもりと。
くさ、馬糞だ。この若いもんは何をしてる。馬の尻の穴覗いたりして。って
馬方の親父に怒鳴られた。はっちゃん、まだ人通りもない夜明けの天満町で馬の尻の穴を覗いていたらしい。いつどこで化かされたか、はっちゃん皆目見当もつかなかったとさ。